聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ローマ人への手紙12章4節から10節、新約聖書317ページです。一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。聖書の言葉は以上であります。キリストの体ということについて、この礼拝では特に取り上げて学んできましたが、この学びをまとめるためにですね、ローマ人への手紙12章を今取り上げております。前回先週はですね、この3節を中心的に取り上げまして、恵みを与えられたものとして考えるということを確認してまいりました。で、今回もその恵みの視点ということを忘れないようにしながら、この箇所で教えられていることを確認していきたいと思います。4節から5節のところですが、一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのですとあります。改めてここではですね、一人一人のクリスチャンがキリストの体の一部、キリストの体の器官であるということが教えられています。先週も確認したことですが、ここではですね、特に3節の視点から、私たち一人一人がですね、そもそも恵みを与えられ信仰によって救われたものとして慎み深く考えるということが、この土台にある大切なことであるということを確認いたしました。恵みのゆえに信仰によって救われた、この立場から私たちが離れていくとき、行いによる誇りですね、律法を行うことによる誇り、そういったことを求めていくことになります。何かこう自分なりの誇りを求めていくことになるわけですね。そして当然自分の誇りを求めているからこそ、他の人と比較したり競ったり批判し合ったりしてしまう、そして同じ体の一部として互いに助け合い支え合うということができなくなる。だからこそ本当に恵みを与えられ信仰によって救われているというこの立場を、その視点から考える、その大切さということを確認いたしました。で、今回はですね、もう一つのことを確認したいと思うんですが、それはですね、同じ体の一部とされているということです。教会の兄弟姉妹、私たち一人一人はキリストの体であり、一つの体の異なる器官、異なる部分であるということです。でも同じ体の一部であるということですね。ただ私たちは本当にこのことを忘れてしまったり、 おろそかにしたり無視してしまいやすいところがあると思います。例えばですね、あまり考えたくないことですけれども、何かこう教会に対して、あるいは他の兄弟姉妹に対して何らかの不満を持ったりですね、批判的になったり否定的な意見を持ったりしている、そういう状況を考えていただきたいと思います。でそういう時に私たちどういうことを考えやすいでしょうか。ああもう本当にこの教会には愛がない、あるいはあの人はクリスチャンなのに全くなっていない、この教会は何かこういうところがおかしいのではないか、あの人はなんであんなことをするんだろうか、そういう考え方を持ちやすいと思います。でこういう時に私たちが一番ですね、自分自身も同じ体の一部であるということを忘れてしまったり否定してしまっているのではないかと思います。でそういう考えがですね、特に、この教会というような言い方に現れることがあると思います。この教会には愛がない、この教会はどこかおかしいのではないか、このという言い方ですね、ここに自分自身はそこに含まれていない、そこから切り離してしまっている、何かこう外に立って教会ということを考えている、あるいは他の兄弟姉妹のことを考えている、そういう面があるのではないでしょうか。でこれは決して教会に対して否定的な意見を持ってはいけないとか批判してはいけない、そういうことではありません。教会としての成長や成熟、より良い在り方を求めていくときに、ある意味ですね、苦言といいますか、否定的なことを言わなければならない、そういうこともあると思います。でもそういうときに、私たちがぜひ忘れないようにしたいことは、教会や他のクリスチャンに対する批判や苦言というのは、同じキリストの体の一部である自分自身にも向かうものだということです。あるいはそこに同じキリストの体の一部としての自分自身もその教会に含まれているということです。もし教会や他の兄弟姉妹に対して批判的になるあまりに何か自分をそこから切り離して自分とは別の自分の全く外にいるあの人、この教会、あの教会、そんな考え方をしているとすれば、それは結局ですね、自分も同じキリストの体の一部とされている、それを否定することになるんですね。そしてこれは結局自分自身が罪許され救われているということ、キリスト者であるということ、キリストの十字架の贖いを信じる信仰によって罪許され、イエス・キリストの体に新しい命に結び合わされていること、それを否定することになるわけです。キリストの体との結びつきを否定し、結局は自分自身の救いさえも否定することにつながる、そういう考えであるということを改めて覚え注意したいと思います。その上で6節からですが、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。この箇所でもですね、パウロはこの与えられた恵みに従ってと冒頭に ありますように、クリスチャン、私たち一人一人は恵みを与えられた存在である、まあ、このことを大前提にしています。恵みゆえにクリスチャン一人一人にはさまざまな賜物が与えられています。この賜物と言いますと、何か特別な能力のように考えてしまうかもしれません。でも言葉の意味としては賜物、まあ、与えられたものということで、聖霊によって与えられたものという本当に幅広い意味があります。第一コリントの12章を学んだときにも確認しましたが、まあ、そもそもですね、このイエス・キリストを信じる信仰、これ自体が聖霊によって与えられたもの、賜物であります。どんなクリスチャンにも共通する賜物、これこそがイエス・キリストを信じる信仰という賜物ではないでしょうか。まあ、その上でさらに教会にはさまざまな賜物、働きが与えられています。まあ、ここに取り上げられているのは予言、奉仕、教え、勧め、分け与え、指導、事前、そのような働きであります。具体的な働きが取り上げられていますが、これは教会の中に本当にさまざまな働き、異なる働き、賜物があるということを確認するためであります。キリストの体の各機関として異なる働きを担っている、同じ働きをする必要はないわけです。まあ、異なると言いましたが、互いに排除し合うものではなくて重なり合う部分も当然あるわけですね。ですから、その与えられているもの、与えられている賜物に応じ、また信仰に応じて働くものであります。ですから、ここでは、まあ、今回注目したいこととしてはですね、8節以降のところで特にですね、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。まあ、こういうふうにありますように、パウロはここでこのさまざまな働きそのものに注目しているというよりも、どのような態度で、あるいは心がけでそれを行うのか、そこに注目していると思います。与えられている賜物に応じて働くということはもちろんですが、それをどういう心がけ、態度でやるのか、それが教えられているわけですね。キリストの体の一部とされている一人一人が、その恵み、信仰に応じて働く、与えられた恵みに応じて働くのだからこそ、どういう心持ちで、態度でその働き、賜物を用いているのかということが重要になってきます。自分が目立ち、自分が活躍し、何か自分がやりがいを得たり生きがいを得るために賜物を用いているのか、もしそういう賜物の用い方をすると、自分の努力に見合う結果、成果、感謝されるとかですね、自分が活躍して達成感や満足感を得る、そういう良い結果がなければ落胆したり失望したり、あるいは怒ったりすることにつながるかもしれません。ですから、どういう態度で、どういう心持ちでこの賜物を用いているのか、キリストの体の一部としての働きを行っているのか、それが問われるわけです。そしてこれは私たちの信仰の在り方が問われているとも言うことができると思います。本当に恵みのゆえに信仰によって救われ、キリストの体の一部とされているということを本当に信じ受け止めているのか、 そしてそういうものとして本当に生きているのか、それが問われます。恵みのゆえに救われている、そういう信仰がなければ、キリストの体の一部として感謝を持って喜びを持って賜物を用いるということはできないと思います。私が教会を支えてやっているんだ、そういう膨れ上がった態度に陥ったり、あるいは逆にですね、私には何もできることがない、私の活躍する場所は何もない、そういう卑屈な思いに陥ることもあるかもしれません。どちらの場合も恵みの信仰から離れて自分の行い、あるいは自分の誇りにとらわれている、そういうふうに言えるのではないでしょうか。恵みの信仰に本当に生きているのかということは、聖霊によって与えられている賜物に目を留め、その賜物をどのように用いようとしているのか、その態度に表されるということができます。与えられているものを与えられたものとして本当に心から感謝して受け取っている人は、自分だけのものとはせずに他の人たちにも進んで分け与えることができる、惜しみなく用いることができるはずではないでしょうか。与えられたものを、でももし自分で獲得したかのように勘違いしていたり、あるいは与えられたものに対して不満がある、これっぽっちしかない、そんなふうに思っていると、私たちは惜しみなく用いることができないと思います。出し惜しみをしたり、あるいは自分なんてこんなものでは役に立たない、そういう自己卑下するような卑屈な思いにとらわれたりするのではないでしょうか。私たちはどのように賜物を用いているでしょうか。賜物を用いる態度を振り返ることによって、本当に私たちがどういう信仰に生きているのか、恵みの信仰に本当に生きているのか、改めて問い直したいと思います。その上で最後9節からのところですが、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。この9節からはクリスチャンとしての愛のあり方ということが教えられています。ですから少しですね、これまでとは違う新しい内容、新しい話題が始まっている、そういうふうにも考えることができます。ただですね、今回はちょっとこの8節までとのつながりということに注目したいと思います。8節までのところでは、クリスチャンの一人一人はキリストの体の各機関として、役割の違いはあっても本当に互いに助け合うもの、同じ体の一部として互いに支え合うものである、そういうキリストの体としての在り方が教えられています。その上で9節からは愛ですね、互いに愛し合うということが教えられています。でこの、順番といいますか、この流れは第一コリントでも同じであったということを振り返ることができます。第一コリントも12章でキリストの体としての在り方ですね、キリストの体として兄弟姉妹にそれぞれ異なる賜物が与えられている、そのことが12章で教えられていました。そして13章からは、あの有名な愛の箇所ですね、愛、クリスチャンとしての愛のあり方ということが教えられていました。同じようなこう流れがあるということを確認することができます。クリスチャン兄弟姉妹の間には本当にさまざまな違いがあります。 でも同じキリストを信じる信仰によって罪許され、同じキリストの体に結び合わされている。だからこそ互いに愛し合うもの、互いに尊敬し合うものとされているということです。このことを改めて覚えたいと思います。その上でどのような愛が求められているのか、最後にこのことを確認したいと思いますが、9節にありますように、愛には偽りがあってはなりません、そのように教えられています。この偽りというのは見せかけ、偽善ということです。私たちは演技をするかのように愛を装う、そういうこともできます。しかしクリスチャン、私たちに求められている愛というのは上辺だけ見せかけの愛ではなくて、本物の愛であるということです。で、私たちどのようにしてその偽りのない本物の愛を求めていくことができるのでしょうか。これを考えるためには、このパウロの教え、勧めの原点にもう一度戻る必要があると思います。これは先週ですね、前回も確認したことですが、3節にありますように、私は自分に与えられた恵みによってとありますように、パウロ自身が本当に恵みを受けた者として、キリストの贖いを信じる信仰ゆえに罪許された者として、自分自身が何よりも恵みを受けた者として兄弟姉妹を教え、励まし進めています。つまりですね、この恵みの信仰に基づいて考えるということが教えられているわけですね。で、この愛に偽りがあってはならない、あるいは互いに愛し合いなさい、このこともですね、私たち恵みを受けたものとして、恵みによって罪許されたものとして、このことを捉え考えていく必要があると思います。つまり愛に偽りがあってはならない、互いに愛し合いなさいということ、これはクリスチャンの義務とか何か立法のように捉えてはならないということです。互いに愛し合う、偽りのない愛を求める、このことも恵みの信仰に基づいて考えるということが本当に必要であると思います。いや、むしろこういうふうに言うこともできるかもしれません。恵みの信仰から離れていくとき、外れていくとき、私たちの愛は義務となり偽りとなっていくのではないでしょうか。恵みの信仰から外れて、クリスチャンなんだから愛さなければならない、愛を実践しなければならない、そういうふうに考えるとき、私たちの愛は義務的になったり、何か形式的になったり、装うものになってしまうのではないでしょうか。そして自分だけがこんなに頑張っているのに、そういう怒りに支配されたり、あるいはどんなに頑張ったって結局ダメなんだ、無駄なんだ、そういう諦めるような思いに陥ったりもするのではないでしょうか。そしてここに教えられているように、教えられているような、悪を憎み善から離れる、そのような愛の姿勢が難しくなる、善を求めることに疲れてしまう、諦めたくなる、そういうことがあると思います。あるいは比較や競争意識にとらわれてしまい、自分の誇りを守ろうとする、自分を守ろうとしてしまい、本当に心から相手を認め、他の人を認め尊敬する、そういう愛からもかけ離れていく、そういうことがあるのではないでしょうか。そういう意味で、私はですね、ここでも本当に恵みの信仰にしっかりととどまって考える、 このことが何よりも必要であると思います。私たちクリスチャンに求められている愛、偽りのない愛というのは、努力や義務や演技にはよらない本当に偽りのない愛であります。そのような愛は恵みの信仰にしっかりととどまることによって求めるものであるということです。これは本当に聖書のいろいろな箇所で教えられていることであると思います。一箇所ちょっと考えて振り返ってみたいと思いますが、ルカの7章40節以下のところですね。ルカの福音書7章40節以下のところをちょっと振り返っていただきたいと思いますが、よく覚えていることだと思いますが、ルカの7章40節、新約聖書126ページですが、この箇所、ね、イエス様が例えとして500デナリと50デナリの借金を許された人、この2人を取り上げるわけですね。そしてどちらの方がより多く金貸しを愛するようになるのか、そういう問いかけをいたします。当然ですね、多く許されているものの方が多く愛するようになるでしょうと、そのことが確認されています。多く許されているものが多く本当に愛するようになる。義務感とか競争とか自分のプライド、誇り、そういったものを求めてではなくて、本当に自分自身が何よりも罪、許されたものとして感謝、喜びに満ち溢れて他の人を愛するようになることができる。そのことをこの話、この箇所、例えの中で教えられていると思います。クリスチャンに求められている愛、クリスチャンが召されている愛というのは、まさにこのような愛ではないでしょうか。他でもない自分自身が恵みによって罪許されている、そういう恵みによる信仰、それによる愛ですね。恵みの信仰にとどまることによって義務感や競争意識にとらわれない、本当に偽りのない愛を求めていく、そのような歩みに私たち召されているのではないでしょうか。このことはですね、私たち本当に聖書から何度も教えられていること、聞かされていることであると思います。恵みを与えられたものとして賜物を用いること、恵みを与えられたものとして愛すること、これ本当に大切なことでありまして、聖書のいろんな箇所で何度も繰り返し教えられている。そして私たち何度も繰り返し聞いている、納得していること、そういうことではないかと思います。で、何度も教えられていることなんですけれども、ただこれを聞いて知っている、納得している、そのことと実際に実践している、この通りに生きようとしているか、ここにはやはり大きな違いがあると思います。最後に励ましとしてこのことを考えたいと思うんですが、医者の不養生という言葉があります。医師、医者というのは人間の体のことについて本当に深く知っている、健康についてよく分かっている人たちです。バランスの良い食生活をし、規則正しい睡眠をとり、また適度な運動をする、これが体のために本当に必要である、あと細かい理由も含めてですね、そういったことをお医者さんよく知っていると思います。ただその知識と実践は必ずしも一致しないものであります。特に現代の医師、お医者さんたちは、知識があっても忙しさ、過酷な労働環境ゆえに、本当にそれができない、実際のですね、健康的な生活ということができない、そういうことがあると思います。 ですから知識がある、知っているということと実践があるということは別であります。あるいはこういうふうに言うこともできるかもしれません。自転車に乗る、乗り方を知っているかということと、実際に何回もこけたり失敗しながら実際に乗れるようになっていく、それはちょっと違うわけですね。同じように私たちも恵みの信仰に基づいて実際に生きる、罪許されたものとして恵みを与えられたものとして人を愛するように生きていこうとする、そういう実践と、そういうことが大切だと知っている、恵みの信仰に基づいて愛することが大事なんだと知っている、それはそこには大きな違いがある、どちらももちろん大切なことなんですけれども違いがあるということを改めて覚えたいと思います。恵みの信仰、それに基づいて愛を求めていく、これが本当に大切であると、知識としてはあっても自分の人生において具体的な人間関係において競争意識を刺激されたり、あるいは何か義務感を刺激されたり、自分だけが努力しているのにそういう怒りに陥ったり、そういうことをしながらもでも恵みの信仰にとどまって偽りのない愛を求めていこうとする、そういう具体的な歩み、それこそ何よりも必要なのではないでしょうか。これは決してですね、知識が役に立たない、あるいは意味がないということではないわけですね。実践していく中で分かっていくことがある。実践していく中で知識が深まっていくこともあります。そういう意味で、ぜひ、この本当に具体的に愛するということを求めていきたいと思います。失敗をしたり、愛のなさを思い知らされることもあるかもしれません。あるいは何か自分なりの誇りや高ぶりに陥りそうになることもあるかもしれません。でもそんな時こそ、そういう時こそ何度も恵みの信仰に立ち返る、とどまる、そしてなお愛することを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え励ましてくださることありがとうございます。本当に私たちはただあなたの一方的な恵み、憐れみゆえに、何よりもイエス・キリストの贖いを信じる信仰ゆえに罪許され、イエス・キリストの体に結び合わされている一人一人であります。本当にこのことを覚え、またしっかりと受け止めていくことができますように、そのようなものとして兄弟姉妹のこと、お互いのこと、また教会のことを具体的に愛すること、互いに尊敬し合うことを求めていくことができるように導いてください。本当にこれを求めるときに私たち恵みの信仰に本当に生きているのか、とどまっているのか問われることになります。どうぞ何度もあなたの恵みに、この恵みの信仰に立ち返りながら愛することを具体的に求めていくことができますように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。